サバ川物語。
皆さんこんばんは。さあ今日はメリークリスマスの日でございます。12月24日水曜日夜7時がやってまいりました。サバ川物語をお届けしてまいります。毎週この番組をお相手してます。パーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議タッキーこと滝本浩一、そして今日はなんと、3人さんが来ておりまして、では順番に行きましょうか。ではどうぞ。
水の自由人浸水センターや風隊の熊です。お久しぶりです。
山口河川国道事務所小南でございます。
はい、豊富防災ネットワーク推進会山崎でございます。一挙にこの3人プラスタッキーで4人ということで、久しぶりですね。このあのたくさんの方々とこの放送できるという喜びでございまして、
喜びだ
と、別にこれ最後で盛り上がって、あの今年これが最後最終回というわけでございません。
クリスマスプレゼントでしょ。
そうリスナーがもらって嬉しいプレゼントかどうかっていう
プレゼントありますね。
はい、ということで今日はあのザックバラにですね、この1年を振り返りながらサバガ物語2009か8ですな、08年を振り返りながらですね、まあ、来週も実はあの大晦日だよ、この後に及んでサバガ物語っていうのもやりますけども、お伝えしてまいります。皆さんどうですか。今日あのクリスマスイブですからラジオなんか聞いてる場合じゃないですよ。皆さんもうパーティーしないといけませんけど、しばしこの時間だけはお付き合いいただければと思います。まあ寒くなってまいりました。本当はねこれもう少し寒気が頑張って降りてきて、雨から雪へ変わってくれれば、ホワイトクリスマスということでありますけども、なかなかあの雪も降ると明日もお仕事ですから、通勤の方はね大変でございますよね。くまちゃんちは今日やるの？終わった？
クリスマス。まだまだまだ。
やらない。
ケーキは持ってる。
ケーキ、せめてケーキよく。いや、それ親父ギャグ
です。ケーキはサンタクロースが乗ったショートケーキをちゃんと人数分買いました。
嬉しいです。
じゃないとね、食べ過ぎちゃいけないから。
食べ過ぎちゃいけないから。まあでもね、年末もいよいよ押し迫りまして、でもこのクリスマスを通過できないと、大晦日に行きませんので、今日は久しぶりに皆さん早くお帰りになって、もしくは今家路へ急いでいる方々、ドライバーの方もおられると思いますが、どうぞ安全運転でですね、事故のないようにお帰りいただければと思います。今日は4人で賑やかしく行いますので、久しぶりにリスナーの方からメールを募集いたします。この1年皆さんどうでしたか。1年間を振り返りながらどうぞメールをお寄せください。ファックス番号です。0835-25局-3713番です。25局-3713。 e メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp、 こちらの方までですね、メールももうすでにいただいておりますけども、皆さんから今年1年どうなったか振り返りメール、ぜひぜひお待ちしております。どうぞ寒い中ですが、今夜も最後までお付き合いください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は間もなく7時9分になるところです。サバ川物語をお届けしております。外は寒い夜ですが、皆さんのご家庭どうでしょう。あったかくクリスマスね、イブを祝ってるでしょうか。あるいは一人寂しく、そうめんじゃねえや、食べてる独身の方も私のすぐ横に、おられますね。本当に独身なのか、ちょっと毎回この放送で追求したいと思いながらなかなか追求する時間がないんですが、独身には見えない、課長さんが隣で頑張って今メモをしているところでございますということですね。でこの1年間、振り返ろうということなんですが、その前にメールを早速いただいております。ありがとうございます。ラジオネームボレロさんです。久しぶりにクマちゃんの登場ですね。楽しみにしていますよ。新聞で赤座隊の活躍を見ました。サバガ物語に出演された、聴覚障害者の方と一緒の活動なのですね。2年連続受賞おめでとうございます。抱負からの発信頑張ってくださいということでいただきました。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ね、大変よね。
大変なんですかね。
大変なんですかねっていうぐらいも大変でしょう。
子供たちが楽しんでるんでね。
あ、いいですね。
やっぱりあの受賞を楽しめるっていうのいいよね。
そうですね。
ちょっと後で
受賞することは、
ね、純粋に喜べる受賞っていいよね。
発信するためにある
いいよね。
発表するためにある受賞、
はい。これはまあ、新聞等にも出ておりますけども、ずっと毎年、各地のですね、まあ、子どもたちを中心にした防災の優秀な防災活動を表彰するという、そういう防災甲子園、通称防災甲子園、あの神戸 1.17 あの防災未来賞という、そういう賞があるんですが、これ兵庫県等の主催でやっているんですが、今年ね、今年というか去年というか昨年度、赤座隊が小学生部門で大賞を取りましたが、なんと今年も取ってしまったと。
はい、今年は優秀賞をいただきました。ま
あ、二等賞ですが、2年連続ってすごい話ね、これ。
あまりないみたいですけどね。
ですね。うん、まあ、そういう意味で非常に子どもたち、ますますね、元気になってくれるんじゃないかなと思いました。女の親は大変かもしれませんけどね。
どうなんでしょうね。でも今回は子どもたちが聴覚障害の人たちと一緒にやったっていうところが、はい、
この組み合わせが非常に、まあ、俗に言う災害時応援護者と言われる方なんだけど、実は聴覚障害の方も、災害時に実は支援をしていただける非常にいいものを持ってる。耳は聞こえないんですが、いろんな手話というのをベースにしてですね、実はコミュニケーションが取れるんだということを、実は我々健常者が学びましてですね、子どもたちがまあそれを体現していると、まあ、一緒になってやっていると、まあ、この番組でもお伝えしています鯖川の、流域防災訓練等でですね、そういったものを実践しているという、まあ、全国でも非常にまあ稀なというか、本当に初めてのケースという形で受賞したということ、これは非常にめでたいことでございまして、はい、表彰式は来年の
1月11日に行われます。
神戸でありますね。
神戸で、はい、
はい、ということで、また子どもたち元気に神戸行って表彰状をもらってきてくださいということをおめでとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
で、めでたいということではもう一つちょっとおめでたいお話で報告をさせていただきます。先ほどの話は純粋に子どもたち受賞した人が喜んでいるという話なんですが、これはもらった人が複雑な思いになるといういろんな意図が、多分大人のいろんな意図が、力関係がこう微妙にこう動いてハーモナイズされているということで、実は私が主催してまして、今日今ゲストで出てます山崎ひげのおじさんも事務局長をやってます。豊富防災ネットワーク推進会議がですね、なぜかって言ったらいけませんが、賞を取ったということで、実は国土交通省、中国地方整備局さんからですね、災害なんですか、対策厚労省、
はい、
これ小南さんからちょっと、
はい、
これはどういう関係の賞でしょう。
ちょっと言葉は漢字ばっかりなんですけど、災害対策関係厚労者表彰という、
はい、
長いですね。もう一回言いますと、ね、災害対策関係功労者表彰ということでですね。
災害功労。
はい。災害時にですね、はい、いろいろ防災活動と活動されたグループ企業、そういった方たちとか、まあ、こういった豊富防災ネットワークさんのようにソフト的なですね、地域の防災力向上に、尽力をいただいた、団体さんに、私どもの中国地方整備局長からですね、感謝状を送りさせていただくという取り組みですね。
はい。今日は実はその表彰式が、午前中に、整備局の方でありまして、はい、私と山崎二人が、参りまして、
はい、
すごかったですね。そうそうたるメンバーで、
そうですね、
局長さん、
はい、
をはじめにですね、各部の部長さん、で副所長さん、
はい、副局長、
副局長さん、失礼しました。副局長さん、お二人。すごいメンバーで表彰をしていただきましたね。どうでしたか雰囲気。私は、ま、なんか表彰される側で座っておって、
いえ緊張しましたね。
ちょっと緊張しましたね。
緊張しましたね。
あの雰囲気、はい、ちょっと異様な雰囲気でしたよね。はい、
うん、だって2グループしかいないんですからね。くれる人の方が多いわけでしょ。
あ、確かにそうですね。
そうですよ。
あと、もらう方がちっちゃいマスコミ関係と、あとね、うん、来ておられましたけど、はい、まあ本当にニヤ、本当に緊張する感じはあったんですが、中国整備局長さん、藤田さんの方から、
ね、
局長さんの方から、はい、まあ、2団体というか、まあ、1つは企業さんですが、私どもの、まあ、2団体ですが、豊富防災の方に賞状をいただいたということで、 その症状が実は招集する団体によって内容がこうちゃんと書いてありまして、キー団体ということで我々の団体ですが、サバガ流域住民の防災意識と地域防災力の向上を図るため、数々の積極的な取り組みを、こう積極的なというのがいいですね。誰が積極的にさせたんでしょうという問題もありますが、取り組みを実施し、防災活動に尽力されました。とりわけ平成20年7月に実施したサバガ流域防災訓練 in 小野地区は、当整備局が必要とする地域防災力の向上に向け大きく貢献し、その功績は誠に顕著でありますと。よってここで深く感謝の意を表しますということで、感謝状ということで、いただきましたと。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
これはもらう方としても非常にありがたい、まあ本当に過分な賞をいただきまして、実は、この表彰式でもですね、受賞の言葉ということでお礼を述べる機会がございまして、そこで、ありがとうございましたというのに合わせまして、はい、この番組放送しております。
すごいですね。お礼の言葉の中に、放送を聞けという
ここで放送しておりますと。で、政部局長さん、政部長さん、はい、ぜひ聞いていただきたいと。
そうですね。
で、願わくば来年度も含めてと、長生きできるといいですねと、はい、このご時世ですが。だけど、いい放送をしておりますので、
そうですね。
はい。はい。ということでございまして、こういうふうな。
今日はでもあれですよね。はい。クリスマスプレゼントですね。これも。
クリスマスプレゼントですか？
そうですよ。
これじゃないです
。卒業証書じゃなくて。
うん、いい、ちゃんとしたクリスマスプレゼントです。
クリスマス。
卒業証書はまた3月にいただけるんじゃないですか。
なるほどね。まあ本当にありがたいことでございまして。この、功労者の表彰はですね、平成17年から実はスタートしておりまして、もうすでに、30団体を超える団体さんがですね、功労者ということで、表彰されているということで、局としてもこういう、頑張っている方々に賞を、まあ、感謝状を差し上げるということで、一層のね、防災対策、あるいは防災のそういう事業の取り組み促進をですね、まあ、いろんな方に、とともにですね、まあ、進めていこうという、非常にまあ、いろんな整備局があるんですが、非常に中国整備局さんも非常に防災やっていただくという、我々も非常に心強い気持ちがありまして、今日早速帰りに山口河川国道事務所の事務所長さんにちゃんと受賞の受賞のね、あれ表彰のご挨拶いたしました、報告いたしましたということで、喜んでいただきましたね。
はい、事務所長の方も喜んで、これからの報告策もですね、
はい、
いろいろ頭の中で練られていることと思います。
はい、まあ防災だけではなく、いろんな整備計画ですね、いろんなものも絡んでおりますが、まあ、そうは言っても安全安心ということで、この防災っていうのはやっぱり今後も流域のね、住民とともに、はい、小宮さんがいつも言っていただいてます、こういうね、防災流域の住民と一緒にやるんだということでやってまいりました。
はい、
ではここでちょっと一曲挟んでですね、今年を少しずつ振り返っていきたいと思います。どんな話題が出てきますかねということです。サバガ物語をお届けしております。いつもだとここでコーナーなんですが、今日は年末改編しておりませんが、今日は特別番組ということで、お届けしておりますね。くまちゃん忙しそうね。
忙しいですよ。クリスマスはイベントが多いですから。
そうですね。明日もなんか朝早から。
いや、明日はない。
もう終わったの、うん、もう昨日があったのか、
まあ。昨日はね、クリスマスの集中イベントですから、豊富な街。
集中イベント。何やった
の？知ってますか？ルルサスにサバ川のツリーがあることを。
知らない。
知らないでしょ
う。サバ川のツリーってどんなツリー？
ツリーに、サバ川にいる川の魚がいっぱいぶら下がってるツリーが。
あ、丘に上がった？
でもツリーは全部でどのくらい、何本ある？
全部で71本あります。
71本ですか。
はい、
そんなだから71本のツリーの1本がサバ川ゴール。
サバ川ゴ
ール。あ、じゃあちょっと探してみてくださいね。
それも、まだありますよ。ま
はい、それは例えば、靴下持ってって、願い事書いて、事務所さんへ、つって、
それはね、水に流されてしまうと思う。
席の稼働がちょっと不安ですとか。
いや、それはもうね、すぐで魚が運んでしまうと思う。
見て見ぬふり。
うん、ただ、小さなお子さんがご覧になっているときは、うん、こんなものがいるんだねっていうのをおっしゃってますよ、魚も。いろんな種類が、日頃見る魚って、ハヤだったりとかしか見えてないのに、うん、こんなのもいるの、こんなのもいるのとか言
って。で、アハがいっぱいいたわけでしょ。
赤座まで内緒してました。
内緒してました。
ただ、うん、強風に弱いんです、サバガの
風に弱いんだし、
魚がね、あの和州広場の方
で固定してないんですよ、紐かなんかね。
一応固定はしてないので、ね、うん、強風のため
ちょっとね、はい、それなんとかこう紐で固定してこう、あの整備局とかいろんな名前書いて固定して
木自体はこけませんよ、魚が逃げちゃうだけですから、飾ってる。
だから風で飛んじゃうの、ね、ちぎれちゃって飛んで、
うん、あ飛んじゃう、うん、魚飛んじゃう、うん、
そうそう、だからまた元を、うん、
またサバガに戻して
戻せばいい。
どういう顔なんで魚飛んじゃうの、やっぱこうちょっと面積に降るやつ風で煽られて
割と大きい人はね飛んでいて
しまう、ね、拾ったらあの剣とかしか書いてある。
いやそんなことはないですよ、ね、ただ皆さんがそこにサバガのツリーがあるのをご存知なので拾ったら戻してくれるんです。
あ嬉しいね、サバガに戻せた、うん、
でもサバガはって書いてあるの、
ありますよ。
あそうなの、
漢字表記ローマ字表記、うん、あのひらがな表記で、
誰かメールで送ってくれないかな、今すぐ。
あ今すぐね、ちょっとどうでしょうね。
今日ラジオ聞いてる人
少ないかな。で、また夜、電飾もね、ついておりますね。川の流れを表すように電飾が。
綺麗ですよね。夜のまたね、ちょっと寒いけど、イルミネーション綺麗だよね。
そうですね。
今日は周南が綺麗なの、うん、
今日も綺麗なんですね。
あ、ま、集中イベントかな、
ま、集中イベント昨日でしたね。はい、23日がほぼ集中イベント、はいはい。
その、サバ川のクリスマスツリー、誰が飾ってくれたんですかね。
赤座隊です。
やった。じゃあ
そこしかいないでしょ。
魚に詳しいんで自分で飾りも作ってくれて。
う
ん、
そうですね。やった。ラミネートしてね、魚をいっぱい作って。
ありがとうございます。
一番上にダムネが書いてある。
青いリボンが結んでありますよ。
青いリボン書いてある。
はい。
ホフ防災も作っとかなきゃいかん。
わざわざ釣り。
そうそうそうそう。台風何号とか。
その
自主物のおいちゃんを一緒に並べて。
アルファ米とかプラ
スそうそう。
いいね、
それ。いい、そうそうそう。
じゃあ、どの袋がね。そうそう。靴下の代わりに。
防災はあの靴下を用意するって、これ何入れたいですかって言ったら、自主防災の充実とか。いや、違う。
靴下はダメですよ。
充実じゃダメですよ。
どの袋、
市の防災の要請とか。
やはりね、希望とかはね、まあ、クリスマスは楽しい行事ですからね、夢をいっぱい入れてほしいですよね。
ま
あ、
夢出ました、夢を、
う
ん、
どうせ叶ったこと
はない、うん、あの希望の星です、
希望の星、うん、
一番星はね、一番上、
うん、This Aster、はい、それ言いました
、はい、ということで、まあ、今年1年振り返って、まずあの上半期どんな何かありましたっけ。あ、水辺の学校が
そうですね、
オープン、
はい
はい、
プレオープンの方がいいのかな、オープンだよね。
いや、一応オープンですよ。
誰が何と言うとオープンしました
から
ね、う
ん。今なんか一生懸命トイレ作ってるみたいですけど。
あ、もう間もなくね。やっぱあれがないとね。
地元の方がですね、情報入りましてね、結構ガンガンやってるよっつって。
土曜日もね、うん、急いで作ってらっしゃるって。
はい、
急いで。
やはり皆さんの要望がそれだけ強いってことじゃないんですかね。
経済が厳しいんじゃない。
あ、早くやってしまう。ただ子供たちは喜んでますよ、水辺の学校のトイレ。
ね、トイレがないと何もできないですもんね。
どうしてもね、体が冷えてしまうんですよね。
特に冬の時期ですね。そうかそうか、水辺の学校オープンしましたね。
でもあれも考えたらもう4月でしたからね。
あれもね、4月オープンして何とか試練をかいくぐってきましたよね、自然の思い。
はい、
大雨で
早速でしたよね、
はい、40ミリあっという間に使ってしまいましたからね。
あの時がちょうど時間40ミリの雨で、うん、水辺の学校の半分ぐらいまで
行きましたね、
水が浸かって、
その後すぐ掃除行きましたよね、みんなで。
あ、行きましたね、
はい、足の、あ、ね、なんだっけ、
ね、う
ん、乾いたやつが上がって、
だいぶ芝生にね引っかかって、
はい、引っかかりましたから、
ありましたね。ちょうど市の大きな河川掃除と一緒になったので ね、
う
ん、ありましたね、みんな
でね、ありましたね。
でもね、できた1年目にいろいろ試してもらってるって感じだよね。
そうですね、
大水が出たらどうなるんだとか、うんうんうん、という掃除するとどんな感じになるんだとか、
うん、それとね、ちょっとね、匂いがする池と川の流れがある池が2つあったという、ね、うん、あれなんとかしなきゃいけない、
まあ、いろいろありますけど、うん、でも子どもたちも、小野小学校の子どもたちは水が上がってるところをだいぶ見てる子どもたちいるみたいで、うん、怖いねっていう話はしてたので、
まあね、当初ね、このワークショップやるときから、まあ、楽しさを、ね、楽しく遊ぶためには怖いことも知ろうっていうね、まあ、そういう災いの話も、ね、してきましたけど、まあ、でも今年はちょっとね、そういう、まあ、大きい災害はありませんでしたけども、ちょっとね、時間雨量で40ミリというちょっと雨がなぜか小野地区と隣の二保に降るという、はい、ことが起こりまして、大したことには至らなかったんですが、怖いですね、ちょっとね、こういう突然の豪雨が来るというのは、やっぱりちょっと日本中あちこちで、今年は愛知県の岡崎でね、豪雨災害になってしまいましたけど、南九州もね、大雨ですよ。でもあれですね、至る所で降ってるというので、ね、
まあまあまあ降らない方がいいんですけどね、
うん、まあ、そういう意味で、
でもいつ来るか分かんない、
降らなすぎるのも頭が痛いんでしょ、
うん、
降らなすぎるっていう。
あ、それは小南さん。
今年どうなんですか、1年通してそのサバ川のダムの状況、まあ、今もあれですけども、う
ん
う
ん、はい、あの11月の半ば頃までですね、うん、ちょっと危なかったんです、うん、で18年19年と連続して渇水調整をしたんですけど、今年はそれのちょうど間ぐらいまでまた下がってたんですけど、で最近のちょっと、まあ、皆さんご気づきの通り降ってきましたよね、うん、あれで平年並みよりちょっと回復しまして、はい、ね、だいたい両ダム合わせて、77.5% ぐらい今日であったんじゃないかと思います。
両ダムっていうのは島地川ダムと
佐波川ダム、うん、
ですね、うん、2つありますから ね、 ね、
でなんとかね、皆さん昨年も今年一昨年っていうのかな、お正月と渇水調整とかそういったことを失敗してたんですけど、うん、なんとか今年は大丈夫かなと、
うん、
お正月我々ちょっとゆっくりできるかなという感じ。
お正月実家に帰れない人いましたからね、渇水調整で。
去年そうだったですかね。
去年あの、お正月の番組の時いらっしゃったね。
去年は微妙でしたね。
あ、水なかったんですかね。
水がですね、ちょっと減りが早くて。
早かったですね、はい、この番組でも繰り返しね、節水のお願いをしましたからね、うん、まあ、今年はまだなんとかね、
うん
うん、
まあ、あるんですけどね、まあ、
ほどほどにね、
水を大切にする気持ちと、まあ、適切な雨と適当な雨降っていただければ普通に生活できますんでですね、
うん、でも雪が一番いいんじゃないですか、奥の方、あのよく言うじゃないですか、溜まって、ね、ザーッと降るよりはあの溜まってチビチビ溶けてくれるのが一番いいんだって、
それはやっぱりその、まあ、ダムがね、山の上ずっと飲み込まれるようなもんですから、はいはい、ゆっくり水が出てくれればいいんですけどね、急な雨はね、
雪が降らないとあれですね、スキー観光、
まあでも
先生スキーやるんですけど、
スキーやりますよ、うん、スケートはちょっと転ぶと痛いから嫌、スキーはね行きますよ。
クマちゃんは冬眠ですね。
そうですよ、冬は冬眠に決まってるじゃないですか。
今ギリギリの線まで頑張っています。
今もうすでに眠たくなってますちょっとちょっと寒くなるとね、
そうですね、動きが悪くなりますよね、
のそのそと歩く時期がやってまいっております。
ですね、まあでも今年、まあ、あの水辺の学校にいろいろ始まり、防災訓練もやりましたもん ね、
そうですね、
そのちょうど大雨降った状況で、はい、まあ、
暑かったですね、
思いつきでやりましたけど、まあ、非常に私は
さっきいなかった、
あの時はあのちょっと外れたんですが、はい、まあ、その事前のワークショップから小野に入りまして、はい、皆さんにいろいろと、まあ、けんけんがくがくと言いながら、あの一通りこう流れを、災害時の流れをつかんでいただくという、ね、ワークショップをやりました。で、ね、各グループ入って、住民レベル、そして行政レベルでグループ入っていただいて、それぞれやっていただいて、まあまあいろいろな、あのも、まあ、揉めるんだけど、揉めることによっていろんな意見が出るっていうのは、行政グループもそうでしたね、あのいろいろと発見があったりなんかして、
はい、
小南さんがイライラしてるのはよくわかりましたが、
いえいえ、あの僕がもう印象に残ったあの消防の分団長さん、
うん、
あの、うん、消防団のですね、うんうん、うちの担当の
放送も出てもらったね、
あこの放送も出てもらいました、はいはい、あの事前の打ち合わせするときもね、あの一言、わしらがやらねえかなやろ、うん、っていう一言で動きが決まったりとか、あの担当の係長もいるんですけどね、かっこええと、うん、まあ惚れるみたいなところでね、男気を感じて、
うん、惚れたのは係長だけじゃなかったんですよ、
ですね、う
ん、参加した子供たちが消防団のおじちゃん、ね、かっこええって言いましたね、うん、
よかったね、
あのね、私たちあの仕事するのにあの敬礼という通常あの、はい、認識はないんですけど、あの消防団大気水位を超えたよとかいう情報を出すとですね、あの体育館の向こうの方でね、
あの
出動ってやってたね、見てね、おっと思って、子供たちもねずっと見てましたよね、ああいうのは非常に頑張っていただいたな、やってよかったなと思いますね、
まあ、子供たち実際に消防団の方に土のうの作り方とかね教えていただいたっていうんで、ああ今まであまり消防団の方と、ね、そう付き合うことはないところに接点ができたっていうことで、うんうん、あかっこいい、こういう仕事もあるんだっていうね、うん、
まあね、もともとね水防工法とか子供たちが並んでて、でも実際のものを見るのはね、県のまあ防災訓練でも一回ありましたけども、やっぱりあの実際土のうを積んで作っていく姿って子供たちもそう見る機会もないんだけど、
月の輪には感動しましたね。
月の輪という、まああのうん、まあ、普通どの罪だとね、あのブルーシート貼ってって、まあ、ちゃんちゃんと終わるんですが、わざとあえて大変なやつをちょっと作っていただいたんですが、うん、見事に綺麗なものが、
すごい綺麗
です
ね、
できましたね。
でまたそのどうしてこれを作ったのかとか、うん、どうしてこういうふうに作ってあるかのっていうところまで子どもたちにしっかりと分かりやすく、ね、説明していらっしゃったんで、 なるほど、はい、友達はみんなね、
あ、説明もあったんですか、
ありました
よ、説明されてる
みたいな、はい、みんな集めてっていう
ことで、ね、うん、あ、すごいですね、
だから一般の大人の方に対しても説明をして、子供たちにもこれはどういう目的で作ったんだ
ろう、あ、そうだったんです
か、はい、されてました、
緊急出動だったんです、子供たちの場合、
あ、ちょっと中でドタバタしてたね、はい、外の様子はちょっと分かんなかった、は
い、だから非常にいいレクチャーというか、こう、あの、伝えられてたみたいですよ、
優しい言葉で、分かりやすい言葉で伝えてもらったの で、
ね、うん、まあ、あの月の輪というのは、どの、まあ、円形状にずっと組みながら、まあ、あの浸水漏水している箇所をですね、当てがうというやり方 でそういう、あの、まあ、円形で積んで、まあ、ちょうど井戸のような感じでこう組んでいくわけなんですけども、そういうふうに、あの、円形状で組んでいくことによって、漏水したの水が上がってきたときに、うん、川から入ろうとする水圧に対して対抗する力を持たせると。それによってできるだけ漏水する力を減じておいて、はい、まあ、あの、オーバーフローした分は、あの、まあ、管かなんかで、うん、放水してやって、あの、堤防そのものが破壊されるのをできるだけ遅らせて防ごうというやり方。これも先人の知恵でございます。昔の人は偉いですな。
偉いですね。
気流しとかね、あの、木を流して抵抗を落としたりとか、うん、いろんなやり方があるんですが、一番お手間のかかるやり方で、なおかつその時間をあまりかけずにね、これもやらないといけませんから、あの、実は腕を競うところではあるんですが、あの、非常に立派な、どの工法をやっていただきました。
合わせてシート張り工法の実演
も、シート張り工法もね、実演して、はい、なかなか実際に本当に現場で見る機会がない、まあ、まさにこれも、あの、水辺の学校という空間を利用させていただいてやったということで、まさに、あの、その訓練をやっている最中に、先ほどお話しました時間雨量40ミリという、
そうですね、
それが実は訓練前に突然降りまして、はい、本当は訓練が延期になって、あの、それから、あの、実は暑い中でやってしまったということになるんですが、あの、まあ、地元の方から、あ、いろいろワークショップやっておいてよかったという声をいただいておりますね、まあ、大変でございましたけど、まあ、これ、まあ、今年の最大のイベントかなという、
そうですね、
うん、
でも終わっただけじゃないですよね、またね、あれが。
そうですね。
終わった後も、うんうん、公民館長さんとかね、
はい、またやりたい、
これからやるんだぞっていうのをラジオでも言っていただきましたしね。う
ん
う
ん、この前ちょっと偶然、ちょっと、その、自治会長さん、7つのあるんですけど、はい、自治会長さんばったり会いまして、その自治会長が、おお、久しぶりって言って、いや、実はな、昨日な、みんなで集まってな、防災体制どうするかって協議したんだって言ってました。
あ、
ね、あ、ありがとうございますって。で、ちょっとまた手伝いに来いって言われてしまったんですけど、
すごいですね、
はい、いや、もう関心高いですね、
それとあれですよ、はい、その後夏かな、オノリンピックというのが、
オノリンピック秋ですね、
秋か、オノ地区の運動会みたいな、
はいはい、
あそこの中で土のう作りなんとか競争があったんですよ、
バケツリレーも新しいですよ、
あ、そうなんですか、そうです
か、バケツリレー、はい、
じゃあ運動会の中でそういうね、土のうを持って走ったりとかですね、うん、腰が痛くなるようなことをして、うん、こう防災についてもですね、そのやろうじゃないかというなんか話が出てきて、素晴らしいなと思ってますね、
まあ、いろんなことがありました ね、うん、
ありましたね、
あの訓練だけでもいろんな意味で熱い訓練でしたね、
しかも、あの、特徴としてはね、あの、今回の訓練のいいところは、まあ、あの、各自主防災組織っていうか、あの、その地域だけに、あの、特化しただけじゃなくて、いろんな方に実は来ていただきながら体験していただくというのをね、やっていただいているのが非常に良かったかなというふうに思います。ではここで一曲挟みまして、引き続き今年を総括しながらお話を進めていきたいと思います。
マモルくん、インフォメーション。
マモルくん、インフォメーションのコーナーです。まもるくんインフォメーション、今日も生インフォメーションです。生といえばこの方です。
はい、山口河川国道事務所小南でございます。先週もお伝えしました、上右田関、今年の4月の完成した関ですけども、動作確認の作業結果についてお知らせいたします。できましてですね、4月にできたんですけど、大きな出水がなかったためにですね、関、自動で倒れるタイプの関を作っているんですけども、出水によって倒れることがありませんでした。ですので、雨の少ないこの時期、水利用の少ないこの時期にですね、試験的に動作を確認したものです。時間は夜の21時、9時ぐらいからですね、下流のパトロールをして、始めたんですけども、だいたい設計通りの倒れる時間、起き上がる時間で、無事作業が終わりました。 事故もなくですね、終わりましたので安心して、新年が迎えられそうです。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は山口河川国道事務所からでした。